今日は月曜日の朝なんですけど、週末にすごい台風が来てたみたいで。
そうですね。週末もすごかったし、この今朝は夜、風の音で目を覚ますぐらい強かったですね。
おお。それで、午前休みみたいな人も結構いるんですかね。
だと思いますね。電車とか止まってるみたいだし。
うん。そっか。
ただまあ、もうだいぶ晴れているので、空気は綺麗でいいですね、うん。気持ちいいですよ。
先週、日本行ってたんですけど。
はい。
うん。だいぶ寒かったんでびっくりしましたけどね。
ああ、なんか12月並みの気温ということで。
うん。
うん。まあ、あれは日本人でもびっくりしてました。
でも一応これ台風下がったらまたちょっと暖かくなるんで。
みたいですね。台風が南の風を。う
ん、ね。そんな、久々の GFX さんですけどね。
はい、GFX です。
お願いします。
よろしくお願いします。
もう1年ぶりぐらいですかね、わかんないけど。
ですかね。
うん。
うん。1年か1年半ぶりぐらいですかね。
どうですか。
最近は、まあ、Android はあんまりやってなくて。
なんで、Android の人みたいになってるからってこと？
まあ、そうですね。
ええ、
そうそうそう。まあ、でも元気にやっていて、あと、最近子供が生まれたので、
お
まあ、この1ヶ月はもっぱら、こう子供の世話をしてるみたいな感じでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな忙しい時期にね、ポッドキャストやってる場合じゃないんじゃないですか。
いやー、でも、まあ昨日もヒスコンとかやってたし、まあまあ、ぼちぼちなんか普通のペースになりつつありますね。
ああ、そうですか。日曜日、開けちゃって大丈夫なんですか。
まあ、大丈夫でした。はい。
はい。そんな、あれですけどね。どのあたりから。
そうですね。まあちょっと、昨日やったばっかりなんで、イスコンの話からでも。
はい。イスコンとは何かっていうと、これは、サーバーとかアプリをチューニングするコンテストみたいなや
つ。そうですね、うん。まあ、いい感じにスピードアップコンテストの略とされてますけど。
まあ、一応、元としては、遅いアプリをデプロイすると椅子が飛ぶみたいな、そういう事件があって。
そうそうそう。
事件というか、なんというか伝説があって。
まあ、当時の、当時まだ LINE になってなかったライブドアとかで、
ええ、
そういう話をまことしやかにしていったらしいですね。
まあ、それとかけてってことですね。
はい。
もう7回目ですけど。
うん。一応毎年出てるんですけど、
うん、
去年は、だんだん参加者が増えてきて、で、最初は予選とかなかったんですけど、こういつの頃からか予選を行うようになり、
うん、
で、去年は僕は予選落ちして、
はい、
大変悔しい思いをしたんですけど、まあでも今年はなんとか予選を突破できたので。
見たんですけど、参加人数が1000人超えてた感じですね。
そうそう。いや、とんでもないですね。で、大体2人か3人のチームを組むので、まあ、チーム数で言うと300とか。
うん。
かな。
で、何組ぐらい予選突破するんですか？
で、予選突破が確か30組とかですかね。その、社会人と学、まあ、社会人枠と学生枠合わせて。
うん。
だから、まあ、100人弱ぐらいですかね。
まあ、率で言うと、どれくらいだろう。
まあ。
トップ30%ぐらい ?20% ぐらい。
いや、もっと、
もっとあるか。
多分300組ぐらいいて30組しか突破できないので、まあ、10倍ぐらいですかね、倍率は。
すごいね。
うん。
まあでもコツみたいなものがあるわけでしょ、突破するには。
そうですね。でも、なんか今回は結構その初出場で割と上位に入ったみたいな人もいて、
うん、
まあ必ずしも長年やってるから有利というわけではないものの、まあ、とはいえ、やっぱり今回の予選は、その、結構過去の問題を割とリスペクトした感じになっていたので、
はい。
まあ、それをやってると若干有利だったりはすると思いますね。
うん。
あとやっぱりコツとかはありますね。あと、その、3人で、こう、すごい小さなウェブアプリを3人とかで改善するので、
うん、
結構その重複した作業がないようにするのが多分割とコツがいって、
うん、
その辺は確かに 長くやってると有利っていうのはあると思いますね。
まあチーム編成組むときにアプリ側ガシガシ書き換えられる人と、
そうそうそう、
うん、チューニングとか設定とかをやる人とみたいな、
そうそうそう、
そういうなんていうんですかね、分担ができるといいんですかね。
そうですね。
うん。
そうで今回その予選で結構特徴的だったのが、これはそのタコモリさんが言ってたんですけど、ベンチマーカーと、まあ、ベンチマーカーっていう外部からこう HTTP リクエストを送るやつと、まあ、参加者がいじるウェブアプリがあるんですけど、その間にファストリーがいたんじゃないかみたいなことを言っていて、
はい、
まあ、本当にいたのかどうか分かんないですけど、とりあえず挙動としてはそのような想定をするとこうチューニングしやすくてスコアが上がるみたいな感じになってましたね。
それでも去年とか一昨年とかにもその間に CDN が入ってる想定みたいなのはあった気がするけどな。
そうですね。それが、ですね。それが確か3年前なんですよ。
うん。
で、それがまあ、まさにその、まあ、過去の問題をリスペクトした点でもあるんですけど、ただその微妙にその CDN の挙動が違ったりとかして。
いいですね。
はい。
僕先週、その日本に帰った理由が、ファストリーの山小屋っていうイベントだったんですよ。
ですね。
うん、そこでファストリーからもプレゼン、僕とカズホさんと、マーク・ノッティンガムがいろいろ話をして、うん、あとお客さんの事例みたいなので、クックパッドとかメルカリとか、
うん、
いろんな会社に話してもらったんですよね。
うん、
そこに来てたのが200人ぐらい、180人ぐらいいたんですけど、
うん、
まあ、そこでいろいろファストリーの挙動を知っているとちょっと有利だったかもしれない。
うん。多分そういうのはあると思います。多分、あと、その、仕事上でこういくつかの CDN をこう実際に触って検証したりとかしてると多分ちょっと有利だったのかもしれないですね。
うん、一応なんだ、明確にしておくと、多分ファストリーを実際に使ってるかどうか知らないというか、多分使ってないと思うんですけど、
なるほど、
まあそのような似たような挙動のプロキシとかキャッシュサーバーの群があったっていうような想定でいいんですかね、多分。
そうですね。
うん、
そうというか、多分その設定をまずやらないと、こう、次の段階に行けなくて。だから結構その予選自体が2段階構成みたいになっていて、まずその CDN 用の設定をちゃんとすること。で、それをするとようやくアプリをいじってスコアが上がるようになるので、それぞれのチームが工夫をするところっていう感じで。
うん、でも CDN がどういう挙動をするかっていうのを、ブラックボックス的に想像するっていうのはあんま現場ではないと思うんで。
まあないですよね。しかもその CDN について特にこうレギュレーションとかルールとかで一切触れられてないので、
うん、それを想像しながら書くっていうのは若干無理ゲー感はあるんですけどね。
そうですね。
うん、
まあでも結構楽しかったですね。まあハイスコアを取れたから楽しかったのかもしれないが。まあでもやっぱり、でもその、敗退、予選敗退したら予選敗退したらで、こう、反省するところがたくさんあって、
うん、
悔しくて楽しいみたいなのあるので、やっぱり参加するだけで結構楽しいイベントだと思いますね。
なるほど。まあなんか、その年その年でトレンドとかあって、
うん。
そういうキャッシュの問題、まあキャッシュを例にした問題多分結構頻繁に出るんでしょうけど、
そうですね。結構頻繁に出ますね。
あとは、まあ、リアルタイム性が重視されるアプリだったり。
うん。
うん。とか、そういうのが、まあ、あるんでしょうね。
そうですね。
うん、
そう。だから、運営はこれは結構大変そうだなと、まあ、毎年思うわけですけど。
うん。
こう、割とその、トレンドな技術を取り入れて、去年は確かそのサーバーサイドレンダリングとかやってたし。
うん。
で、しかも予選とその本戦で、こう、全然違う、こう、問題を作って、まあ、お互い全く関係なくしないといけないので。
うん。
で、それでサーバーのセットアップをして、今回はその予選で、1チームあたり3台のサーバーを当てがわれたので、
うん。
なんか合計で1000台とかサーバーを用意したみたいですけど。
ええ。
まあ、運営がとにかく大変そうで、ただあんまりその運営の負荷を上げすぎると、今度はあんまり継続できなくなっちゃうので、すごいいいイベントで今後も継続してほしいけど、その辺をなんとかしないといいかなという気はしますね。
うん、うん。はい。
そう。で、まあちょっと若干なんか本筋とは違うんですけど、その、今回のイスコン って、サポートチャットをディスコードにしたんですよ。まあ、したのは運営なんですけど。
うん。
で、ディスコードって使ったことあります？
一応、ちょっとテスト的に使ったことはありますね。
うん。なんかその、まあ、最初はスラックでやろうとしていて、
うん。
で、ただスラックってその、ペンディングインビテーションがある程度たまると、そもそも、インバイトできなくなるみたいなんですよね。そのフリー、うん、フリーだと、
うん。
で、ログインできないということで、急遽ディスコードになったんですけど、
うん、
まあ、こっちは普通にちゃんと動くのと、あと、なんか、Mac アプリがすごい謎なんですけど、アプリインストールして起動しただけでもうログイン済みになっていて、これはちょっとなんかどうやるのか全然わかんないんですけど、ブラウザでログイン済みだった場合ですね。
うん。なんかそれ僕も試したことあって、
うん。
うん、記憶にありますけど。
そうそうそう。で、チャット自体も、スラックみたいなリアクションとかできるし、結構快適でしたね。
うん。もともとゲームコミュニティ向けに作られたスラックのような感じで。
みたいですね。
うん。最初僕タイプスターさんに、おすすめされて、そのリビルドの配信とかチャットとか、もう実際のその会話とかもディスコードでできるんじゃないのって言ってやってたんですけど、
うん、ああ、うん、
まあそっからあんま使ってないんですけどね、
うん、
うん、
そうですね、僕もなんか最初そのビデオチャットとか音声チャットツールだと思っていたので、
うん、
全然あんまり気にしてなかったんですけど、割とスラックの代替として結構よくできてる感じはしますね。うん、
まあ、スラックは多分無料版で使ってるのが一つ問題だと思いますけど。
そうですね。まあそれはそうですね。まあもともとなんか無料でそんなにこうがっつり使う想定じゃないと思われるので。
うん、当時というか最初スラックローンチした時は100人制限とかが多分あって無料版だと。
ほうほう。
で、一時期そういうオープンソースのコミュニティとかで使いたいからっていう要望に応えて無制限に一応なったはずなんですよね。
うん。
だけどそういうなんか急激に人数が増えてインバイトがっていうような時は多分リミットが入っちゃうんで、そういうのは対応はするんでしょうけど、うん、無料版は多分後回しになっちゃうんじゃないですかね。
まあそうですよね。その今日問題が起きたから今日中になんとかしてくれみたいなのはちょっと難しそうでしたね。
うん。まあぶっちゃけでも1000人ぐらいだったら有料版使ったらいくらぐらいになるのかな。
ああ、まあ2日だけとかだったら、まあ、大した、有料版、そっか、1日いくらかよくわかんないですな。
あれ、多分、月換算で1人3ドルとかいうプランがあったような気がするんで。
うん。
それだと、まあ、3000ドルとかになって、日割りでもしやってくれれば、
うん。
まあ、2万円、3万円ぐらいでできそうな気もする。
うん。
まあ、スラックとかがスポンサーになってくれば一番早いですけどね。
確かに。
うん。
そうですね。
まあその点ディスコードは一応無料版でもガンガン使えますよっていうのを売りにしてるんで。
うん。
若干そのビジネスプランが謎ですけどね。
うん。そうですね。そう、まあいずれにせよなんかディスコードもそのうちこう無料版の制限が入ったりするに違いないと思うんですけど。
うんうん。そうですね。これだからリアクトのコミュニティとかが確かディスコードを使っているんですよね。
うん。
うん。
そうそう、なんか、リアクトのコミュニティは最初、スラックを使っていて、で、こう、2015年ぐらいに、なんか、スラックから締め出されたみたいで、
うん、
まあ、当時、7500人ぐらいいたんですかね。
うん、
で、まあ、ディスコードに移って、幸せにやってるということなので、まあ、でもなんかね、悩ましいというか。
まあ、一応、違いが、結構ポリシーの違いもあって、
うん、
スラックって一つの会社とかで使うのがやっぱ前提になってるんで、
はい、
例えばプライベートメッセージをブロックしたりとかっていう機能がないんですよね。
ああ、
うん、
なるほど。
そういう問題は会社内で解決してくださいっていうスタンスなんですよ、
うん、
で、ディスコードはそういうオープンなコミュニティで使われることを前提に作られてるんで、
うんうん、
その知らない人から DM が来た時にこううざいからっつってブロックしたりとかっていう機能が一応入ってるんですね、
うんうんうん、
あとこのチャンネルにこいつは発言させないとかそういうモデレーション機能、
うん、
だからその点は意外とその、作り方のポリシーの違いっていうのも多分あるんですよね。
ああ、なるほど。
うん。だからこういうイスコンビニの時みたいなオープンな 場所で使うんだったら、むしろディスコードの方がまあ向いてるっていうのもあるかもしれないです。
うんうんうん。そうかもしれないですね。あと、ディスコードはまあ、アカウント、一つのアカウントでこういろんなチームに入れるので、
ああ
まあそういうのもやっぱりスラックとは、もともと想定してる使い方が違うという感じがしますね。
うん。でも一つのインスタンスの中のチャンネルは全部入らなきゃいけないみたいなのなかったでしたっけ？
ああ。
確かデフォルトで全チャンネル公開になってて。
ああ、そうかもしれないですね。
っていう話を聞いた気がする。
うん。自分でこう、いらないところをミュートしていくみたいな感じかもしれないですね。確かにそれはちょっとめんどくさいかも。
なので、まあ本当に用途が違うんだろうなって感じですけど。
うん。そうですね。まあでもやっぱスラックってその会社で使うにはまあめちゃくちゃ便利でいいんですけど、
うん、
なんかこう雑談用とかコミュニティ用のチャンネルというか、チームが増えていくと、常に10個以上のチームに所属してるみたいなことになりがちで、
うん、
減らしに減らして10個とかなので、
そう
ですね、でそうなると Mac アプリがめちゃめちゃ重くなったりするし、
うん、
まあコミュニティ用としては確か、まあディスコードの方がいろいろと、いいのかもなと思いました。あとはなんか、ディスコードにその、ちょっとだけお布施できるような機能があるといいんですけどね。
うん。
個人用プレミアムプラン的なやつ。
あるんじゃないですか？
あるかもしれないですね。
インスタンスごとなのかな、課金は。誰がどういう機能のために課金するのかっていうのがちょっとわかんないですけどね。
うん。そうなんか、それなりにお金を落としたいつもりはあるが、かといって、月何千円とかはちょっと、
うん、
月何万円とかはちょっと困るなという感じなので。
そうですね。まあ、スラックは僕は今4つか5つぐらいに抑えてるんですけど。
ああ、
うん。いや、数が増えていくとやっぱりね、まあ見れないし。
まあそうなんですよ。
できれば入りたくないですね。
うん。
うん。あとはその、無料のプランだと、スラックはアーカイブが消えていくんですよね。
消えていきますね。
うん。で、まあ、消えないだろうと思ってほっとくと、ね、アクティブなコミュニティだと意外とすぐ消えちゃったりとかして。
うん。
うん。それがありますね。
そうですね。そう、だから本当なんか、消えてもいいものしか喋れないですね。
ディスコードって別にオープンソースなわけじゃないですよね。
だと思いますけど。
うん。その、まあ、一番良い形というか、理想的なのはディスコードみたいに運営してくれるホストがあるけど、うん、まあなんだったら自分のサーバーにインストールもできますみたいなのだとちょうどいいんですけどね。
そうですね。
うん。そこがね、スラックとかディスコードとか、潰れた時どうするの対策っていうのがあるじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
うん。まあかといって IRC はどうかっていうのもあるんで。
そうなんですよ。IRC はちょっと厳しいしなと。
うん。うちの会社はでもあれですよ。IRC で、チャットとかサポートとかやってますよ。
ほー、
うん、フリーノードの、あれフリーノードだったかな、多分ファストリーっていうチャンネルがあって、
うん、
そこに常に30人ぐらい人がいて、うちのサポートも一応3、4人ぐらい入ってるのかな、
うん、
でなんか発言があるとうちのスラックの IRC チャンネルっていうところにこうミラーされてくるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、でそこはリードオンリーなんで、あ、なんか質問来てるよって言って誰かが言って答えるとか、
うんうん、
ただ正式なチャンネルっていうよりはなんか気軽な質問、その チケットを開くまでもない質問とかをそこでするっていう感じですね。で、込み入った話になってきたら、ちょっと IRC だとあれなんで、チケット開いてくださいみたいな感じに なっていくんですけどね、大体。
ああ。
う
ん。でもなんかそうですね、そういう気軽な、なんか、まあ雑なコミュニケーションを取れる場があるっていうのはいいですね。
うん。
で、うん、まあ IRC も確かにな、別に、一度クライアントをセットアップさえしてしまえば別にそんなに悪いもんじゃないんですけど。
そう。IRC がただメインの場所になっちゃうと、
うん。
こう、まあ、オフラインの時にアーカイブされないとか、
うん。
検索ができないとかね。
そうそう。なので、まあ、IRC をちゃんと運用するためには、なんかいろいろと、こう、ボットを仕込んだりとか、
そう。
しないといけなくて、それがめんどくさいという。
そういうのを提供してた会社も昔あったんですけど、
うん。
やっぱりちょっと厳しかったんですね。
うん。
うん、今、ツイッターで、イスコンを主催してる、クシーさんが書いてますけどね。
うん、
ディスコードに書いてよかったっていう話をしてますね。
うんうん、そうっすね。まあ、ディスコードはちょっとコミュニティチャットとして使っていこうかなと思います。なんか、いくつかの、 こう、なんだろう、僕がやってるコミュニティで、ギターを使ったりもしてたんですけど、まあ、ギターっていうのはあれですね、今 GitLab が持っているチャットサービスですかね。
うん、guitar.im。
はい。
うん。
で、これらはチャットはできるし、あとその GitHub との連携機能があって、なんか GitHub のコミットログをこう、サイドバーに流したりとかできるんですけど、
うん、
ただ発言へのリアクションがなくて、絵文字リアクションですね。
ああ、細かいね。
やっぱこの発言の絵文字リアクションを一度体感してしまうと、ないチャットでこういちいちなんかそうですねみたいな相槌を打つのがめんどくさくて、まあ、ちゃんと聞いてますよっていうことを示したいんですけど、
ああ、まあ何もリアクションがない、リアクションっていうのはそのリアクション、絵文字リアクションもそうだし、
うん、
レスポンスがないとあれっていう感じになっちゃって、だんだんいかなくなってっていう悪循環になるわけですね。
そうそうそう。だからまあ、せめて自分がコミュニティオーナーやってるところだと、ちゃんとリアクションしようと思ってるんですけど、リアクションアイコンがないと、やっぱりちょっとめんどくさいから、ちょっとどうしようかなと思っていたところに、ディスコード初めて使ってみて。
まあでも、Gitter は、その、レポジトリ単位、ですよね、確か。
そう、ですね。
そういうわけでもないのか。
今ちょっと、当時、最初はそうだったんですけど、
うん、
今は結構変わってきて、オーガニゼーション単位とか、あるいは Git リポジトリと全く関係ない部屋とかも作れるようになりましたね。
うん。まあでもそうすると、Git にログインすれば、それに全部アクセスできるって感じですもんね。
そういうことですね。
うん。だからそこがいいかなと思って。
うん、
いや、なんか Discord にしても Slack にしても、コミュニティ一つ増やすのになんかインスタンスが増やすのはちょっとだるい感じはありますよね。うん、
そうですね。
いくら一つのアカウントでログインできるって言っても。
うん、まあ、まあ確かに。いやー、Gitterにリアクション、なんか確か Gitter のソースはなんか OSS だったような気がするので、そこでリアクションを実装すればなんかそれでいいのかもしれないですけど。
そこまでリアクションが鍵ですか？
うん、やっぱリアクションは結構なんか、イノベーティブなチャット機能だと思います。
まあ確かにね。スラックが実装した機能の中で一番イノベーティブなもんかもしれないね。
うん。
うん、あとカスタム絵文字ね。
そう、カスタム絵文字もいいですね。
うん。
その、スラック以前によく使われてたヒップチャットとかでも、まあリアクションとかなかったわけで。
確かに。ヒップチャットは、その、見た目からしても、ちょっと IRC からの脱却ができてないですよね。
そうですね。
僕のイメージとして。
まあ、古き良きチャットって感じがする。
うん。
そう、別にあれはあれでそんなに不満はなかったんですけど、まあ、今思うと、やっぱりでもリアクションがないのが、リアクションがないので、もうちょっと新規採用は厳しい感じがしますね。
JFX の採用の基準はリアクションがあるかどうか。
いや、やっぱリアクションは、うん、便利ですよ。
うん、今、Facebook メッセンジャーとかにもありますからね。
そうそうそう。いいです。あれもいいですね。まあ、うん、なんか、Facebook メッセンジャーは割と1対1で話すことが多くて、
うん、
そういう時はまあ別に、普通になんか言葉でリアクションしてもいいんですけど、でもやっぱり、うん、モダンなチャットは大体リアクションがある気がする。
うん、似たような話かもしれないですけど、Slack にステッカーがないっていうのが僕はちょっとあれで。
あの、
家族用にスラックとか使ってるんですよね。
はいはい。
で、あの、前にもこの話したんで、詳しくはその回を聞いてほしいんですけど、
うん、
まあ、スラックだとそのボットとかのインテグレーションがすごい簡単にできるからいいなと思って使ってるんですけど、
はい、
ステッカーがないっていうのがね、ちょっとあれでね。
なるほど。
うん。まあ、絵文字で、ジャンボ絵文字で対応してるんですけど。
うん。
うん。なので、こう、会話をするときは、やっぱメッセンジャーを使っとか、LINE とかを使った方が、ステッカーがあっていいなっていう感じがしていて。
うん、まあ、確かに。
ただ、エゴ圏はあんまりステッカーの、そのカルチャーが、まだまだ浸透してないんで、だいたいスラックだとみんな、あの、自負アニメを、貼るプラグインとかを使って、やってますけどね。
うん、うん、まあ、確かになんか自力でそれっぽい状態にすることができると。
そうそうそう。なんですよ。
うん。
スラックは、でも、今、日本進出に向けて何かしてる的な噂がありますね。うん。まあ、進出をしなくても別にもう日本で使ってる会社いっぱいあると思いますけど。
うん。
やっぱり、Slack とか GitHub とかって、エンジニアドリブンで結構採用してる会社が多いと思うんですね。
うん。
うん、だけど、スラックを使ってる人って、別にエンジニアとかだけじゃなくて、いろんなその人が使うから、
そうですね。
まあ UI とか、今完全に日本、英語じゃないですか。
はい。
で、まあ僕らは全然問題なく使ってるけど、こう浸透していくにはやっぱね、日本語にしたりとかいろいろあると思うんで。
そうですね。それはまああると思いますね。
うん。
そうかそうか。うん、なんか日本語対応やっていくみたいなニュースは確か見ましたね。
うん。この間日本とか行ったんですけど、その、スターバーとか行くと、周りのそのスーツ着た人とかが結構スラック開いてたりとかするんで、
おお、
意外と浸透はしてるんだな、的なことは思いましたね。
うん。
うん。
そうですね。そう、あとスラックで最近追加された、なんかシェアードチャンネルっていうのがあって、
はいはい。
これは他のチームとチャンネルを共有するみたいな機能なんですけど、
うん。
で、これいくつかちょっと、会社でも使ってみていて、なんかその仕事で役に立つかと言われるとあれなんですけど、比較的こう交流のある企業とうちの会社のスラックチームをつなげてしまうみたいなことをやって、
うん、
でこれが結構面白いんですよね、
うん、
なんかその特定のこうニッチなアーキテクチャの話とかはすごいしやすい感じがしますね。
うん、それはオープンなコミュニティを作るよりもそっちの方がいいですか？
まあ、個人的にはオープンで、オープンの方がベターではあるんですけど、
うん、
ただ、やっぱりその、やっぱりオープンな場所で微妙に話しにくいことがちょっとあったりして、
うん、
そういうのは、でも、こう特定、なんか、すごいニッチな話で、オープンなところだと微妙に話しにくいけど、とはいえ、やっぱり交流は、情報交換とかはあった方がいいみたいなことが、結構やりやすくていいですね。
元からあのゲストっていうアカウントがあって、一つのチャンネルしかアクセスできないアカウントみたいなのができますよね、うん、あれとどう違うのかな。
ああ、それで言うと、そのシェアドチャンネルを作ると、そこのレギュラーメンバーはそのシェアドチャンネルに自由に出入りしてできるんですよね。
はい。
つまりなんていうか、本当にその二つのチャンネルの間にあるこう自由な広場みたいな感じで、
うん、
これをプライベートにできるのかどうかちょっと分かんないけど、
あ、シェアードっていうのはその他のインスタンスと共有できるってことか。
そうですそうです。
ああ、なるほどなるほど。
まあそれぞれのチームの人は勝手にそこに入ることができると、
うん、
そのチームを発見さえすれば。
それって2つ以上でシェアできるんですか？2つ以上のインスタンス。
ああ、2つ以上ではシェアできないかもしれないですね。ああ、2つ以上でシェアできるとまたちょっと面白いかもしれないですな。
なんか聞いた話だとDNA とかは、親会社、子会社みたいなのが分かれてるんで、
うん、はい。
まあ、インスタンスが結構、その、会社単位、部署単位で結構あるみたいで、
うん。
まあ、そこをまあ全部またがってチャンネルが作れたら、まあ、便利かもしれないなと思いましたけどね。
それはあれですね、その、シェアドチャンネルじゃなくて、これまた最近出た、スラックのエンタープライズグリッドとかいうやつですね。
はいはいはい。
うん。あれはあれで便利そうでした。でも全然見たことない。から
なんか機能がかにわってるっていうか、
うん、
いろんなことができてよく分からなくなってますけどね。
まあそこはなかなか難しいとこですね。
うんうん、なるほど。チャンネルゲストだと別のチームのインスタンスにログインしないといけないけど、シェアードだと自分のとこに出てくるから。
そうなんですよ。
向こうの会社のインスタンスにアカウント作んなくていいってことですね。
そうそうそう。
なるほどなるほど。これ今ツイッターで浜崎さんからの情報でした。
ははは
うちはあれなんですよ。その、メインのスラックインスタンスと、もう一つサポートインスタンスっていうのがあって、
うん、
お客さんに対してリアルタイムでサポートするときは、そこにアカウントをお客さんが作ってもらうんですね。チャンネル単位で。
うんうんうん、
で、まあ、これ多分シェアードでもできるんですけど、まあ、お客さんが必ずしもスラック使ってるとは限らないしっていうのがあるかな。
うん、そうですね。そうそうそう。ゲストはまあ、その会社で使ってなくてもいいから。
そう。まあでも、お客さんと一緒のチャンネルをスラックに作ると結構便利で。
うん、
まあどこまでそのリアルタイムにサポートを提供するかっていうのによりますけど、うちの場合はそのプレミアムサポートっていうのに多分してもらわないと、そのプランにしてもらわないとアカウントは作れないんですけど、
うん、
作った場合はそのなんか問題があった時すぐサポートしたりとか、してますね、
うん。
僕のところにエスカレートしてきた問題とかももう直接入っていって、向こうの担当のエンジニアの人に、ここはどういうコードをやってるんですかみたいなのも直接聞けるから。
うん。
まあ、便利は便利ですね。
なるほど、なるほど。
うん。あとは、その、 なんかヘロクとか GitHub とかだと、うちと共有してるお客さん、共有って言うと変ですけど、ヘロクのユーザーでファストリーをアドオンで使ってるみたいな人がいるわけですよ。その時にどっちがどう対応するかみたいなのも、まあ共有したチャンネルで話すとまあ話が早かったりとかするんで。
ああ、なるほどね。そのヘロクの人もいるっていう感じですかね。
そうそうそう。
うん、
まあ、そこはなんかありますね。そういうエンタープライズ向けの SaaS に特化した使い方かもしれないけど。
うんうんうん。確かに確かに。ですね。そうそうそう。まあでも、そういうわけでなんか、まあでも確かにね、ゲストとシェアードチャンネルとエンタープライズグリッド、まあ微妙に被っているので、ちょっと使い分けは難しいですけど。
うん。
まあでも結構便利かなっていう気がします。
ね。スラックはなんか今度日本で、デベロッパー向けのイベントがあるみたいなのを見ましたけどね。
おお。
うん。後で見つけたら貼っときますけど。
はい。
はい。まあ、そんなですか。
そんな感じですかね。
特に結論ないけど。
はい。
次。
次は、ちょっとグラフ QL の話をしたいんですよ。
急に込み入った話ですけどね。
はい。まあ、完全にちょっとデベロッパー向けの話になりますけど。
最近、リビルド、こういうプログラミングの話が少ないっていう、
うん、
フィードバックがあったんで、ちょうどいいですよ。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、遠慮なく。
グラフ QL というのは、もともとこれ Facebook がやっているやつですよね。
そうですね。Facebook が多分、もともと自社で使っていたやつを、まあ、ちゃんと整えて、こう、仕様を定義してやったっていうもので、まあ何かというと、API の仕様ですかね。
うん。
まあ、API の仕様って何だって感じですけど、API の仕様なので。
2012年ぐらいだと思うんですけど、
うん。
Facebook にグラフ API っていうのがあって、
はい。
例えば自分のアカウントにつながってる友達のリストとか、友達がライクしたポストのリストとか、そういうのを取れる API があって、
うん、
まあ、今も多分グラフ API って呼んでるのかな。
そうですね。今もグラフ API だと思いますね。
で、最初のうちは、それはなんかこう、URL にリソースを指定して、例えばユーザー ID が何番の人だったら、スラッシュユーザー、スラッシュユーザー ID、スラッシュ likes、クエスチョンマークなんちゃらってやると、
うん、
その人がlikeしたものが取れるみたいな API だったんですよ。
はい。
でもそうするとなんか、クライアントアプリとか作る、Facebook に、の API に話しかけるアプリ、モバイルアプリとか特に作ろうとすると、そのライクしたポストの一覧のポストを作った人のユーザーのプロファイルの ID が欲しいとかいうときに、
うんうん、
まあ N プラス1みたいな感じで一個一個取るか、もしくはすごい複雑なクエリを書かなきゃいけなかったんですよね。
うんうん、
でしかもそういうのを一個一個のエンドポイントで対応しなきゃいけなかったから、
はい、
それを標準化というか、クエリ一発でできるようにしましょうみたいなのを確か2012年ぐらいに、グラフ API バージョン2とかいうのを作ってたんですよ。
うん、
うん。で、それをなんか DSL っぽくして仕様をまとめたのがグラフ QL だと僕、
うんうん、
いうのが僕の理解ですけど。
うん。まあ、僕もそんな感じの理解ですね。
はい。
そう、だからまあ、まだなんか Facebook の API としてグラフ QL が使えるわけじゃなくて、まあ、今はまだその Facebook の Graph API が Facebook 的にはプライマリーなやつなままなわけですけど。
え、GraphQL 使えるんじゃないですか？
あれ使えるんですかね？なんか探しても見つからなかったような。
はい。ただ多分昔の API っぽいのも多分対応しているのかもしれない。
うん。
うん。
そうですね。
で、多分 GitHub が去年ぐらいに、その GitHub の新しい API これから GraphQL にしますみたいなのをどっかのカンファレンスで発表して、
うんうん、
それからちょっと注目度がまあ増したっていう感じですかね。
ですね。まあ僕も完全にそれで、なんていうか、やる気を出した口なんですけど。うん。GraphQL は最初見たときは、なんか、まあとにかくキモくて、キモいっていうのが第一印象で。
はい。
いや、Facebook がまた変なの出してきたけど、別にこれは誰も使わんやろと思ってたんですが、気がついたら GitHub が、対応しますと言って。で、それで調べてみたら、意外と良くて、まあ、むしろこれからはグラフ QL の時代だなっていうのが、今のカレントステータスですね。
ちょっと煽ってる感じあるけどね。
いやー、まあ、ちょっと煽ってるかもしれないですけど。 うん、まあ、グラフ QL が、本当に派遣を取るかどうかはわからないんですけど、レストじゃなくてなんかこっちの方向が良さそうだなという感じはしますね。
うん。具体的にはどういったところですか？
具体的には、まあ、僕が一番触ったレスト API って、クッシャのレスト API なんですけど。
クックパッドね。
はい、クックパッド。で、これは、もともと宮川さんが作ったやつですよね。
うん。サーバーサイドは僕が作ってましたね。
はい。で、これは、作ったのって2012年ぐらいでしたっけね。
うん、最初作り始めたのは2012、3年ぐらいだと思いますね。で、モバイル向けに、いろいろフォーカスしたのが14年ぐらいだったような気がしますけど、
うん、そうですね、
うん、
そうで、これをまあモバイルアプリエンジニアとして触っていたんですが、やっぱりその結構辛い部分がたくさんあって、
うん、
で、一つは例えばその型がよくわからないので、叩いてみないとまず何が返ってくるかどうかよくわからないと、
うん、
で、これは一応自動的にドキュメントを生成するツールもまあついてたんですけど、それは、まあ、あんまり使いやすくなくて。
スキーマも入ってた気がしますけどね、一応。
スキーマは入ってなかった気がしますね。
最初のやつは入ってなかった。次に作ったやつは入ってるんですよね、
うん。次に入ってた、あ、そうそうそう。次に作ったやつは多分入ってたんですけど、それは僕ちょっとあんまり触ってないので。
うん。
そう。で、あとその、クックパッドの API の場合は、フィールズっていうパラメータで、まあ、まさに GraphQL というか Graph API みたいに、その、取得するフィールドを制御できたりしたんですけど、
はい。
で、さらに親子関係のさらに子供のフィールドとかもちゃんと指定できたりしたので、
うん、
なんかちゃんと使えば必要十分ではあったんですけど、それが、まあ、ドキュメントに書かれていなかったので、詳細はね。
うん。
というのも、それを自動的にドキュメント化するための、まあ、機能が、若干不足していたっていうことだと思うんですけど。
そうね。
なので、だいたいなんか、アスタリスクを指定すると全部取れるから、開発中はアスタリスクでこう全部取ってきて、で、まあ本当はそれを本番前にちゃんと、こう、いい感じにチューニングすべきなんですけど、だいたいそれはやらなくて、みたいな感じで。
そうね。それはその、さっき言ってた Facebook の昔の API を僕が見て、真似したんですよね、もともとは。
そうですね。
だから例えば、ユーザーの最新のレシピ一覧を取るときは、ユーザースラッシュ ID スラッシュレシピズっていうエンドポイントで、まず取れるんですけど、
はい。
その時にレシピのタイトルだけ欲しければ、フィールズイコールタイトルってやると、タイトルだけ返ってくる。
うん。
だけど実際はまあ、その、サムネイルとかも欲しいし、あとは、作った人のプロフィールの ID とか、サムネイルとかも欲しいから、そうすると、フィールドのとこにユーザーとか書くんですよね。
うん。
で、その書式は Facebook を真似してたんですよ。
うん。
うん。だけど、まあ、その今言ったみたいに、何が欲しいかっていうのは、その、結構最適化するのが、クライアントサイドで最適化するのが、まあ、難しいとか面倒。
面倒ですね。
なので、クライアントの開発者の立場としては、とりあえず、くれるもの全部くれやって感じにまあなりがち。
そうそうそう。
だけどそうすると、モバイルアプリは帯域とかもあるんで、全部取りゃいいってもんでもないのが一つと、
うん。
あとそうやってアスタリスクで全部くれやってやると、まあサーバー側の負荷は結構でかくなったりとかして、
うん。
うん。っていうのがありますね。
そうですね。しかもそのサーバー側に、こう、新しいなんかアソシエーションとか定義すると、それがこう、アスタリスクを指定していると、使いもしないのに、芋づる式にこう、ずるずる取られるようになって。
そう。
で、まあ、しょうがないから、アプリ側を頑張って解析して、アスタリスクを使っているところをとにかく潰していくみたいな時期があったりもしたんですけど。
ありましたね。あとは、スターは使いたくないけど、全部指定するのめんどくさいからっていうんで、アンダースコア、アンダースコアデフォルトっていう謎のグルーピング機能が、ね、発生したっていうのはなんか覚えてますけど。
はい。そうそうそう。で、その、デフォルト、まあ、アンダースコアアンダースコアデフォルトも、途中までなんか、あんまり知られてなくてですね。なんか、途中、誰かが、こう、教えてくれたのか、なんかソースコード読んでるときに発見したのか、ちょっと忘れましたけど、それが知られるようになって、ようやくちょっと、なんか普通に使えるようになってきたっていう感じがしました。
単純にドキュメントとコミュニケーションの問題な気がしないでもないけど。
まあ、そうなんですよ。いやでもその、やっぱドキュメントとコミュニケーションの問題っていうのが結構やっぱり、
まあね。
まあ、RESTful API の欠点かなと思ってて。で、GraphQL は、その、ドキュメントを生成する機能がまずそもそもスキーマというか仕様に含まれているので、
うん、
まあもちろんそれはベストエフォートではあるものの、まあ、コードを書いてるときについでにドキュメントを書くみたいなことが割とやりやすいし、それをすると、ちゃんとドキュメントビューアーから参照できるし、
うん、
し、あとその、列挙できるフィールドが常に、まあ、スキーマがあるので、こう、ドキュメントビューアーで全部参照することができるので、まあ、あんまりコミュニケーション、とりあえず、スキーマさえ提供してもらえれば、あんまりコミュニケーションせずに済むという、
うん、
その API マスターみたいな人に、いろいろ聞かなくても済むみたいなところが、やっぱりありますね。
RESTful API の場合はそういうどういうフィールドがあるかっていうのを発見する、ディスカバーするのにハイパーメディアを使うことがまあ基本なんですけど、
うん、
割とそのインスペクトするのがまあ難しいんですよね、
うんうん、難しいですね。
そう、
まあ、ただ最近はその RESTful API でもなんかスワガーとかを使うと、
はい、
こういい感じの API エクスプローラーがあったりとか、
うんうん、
まあ、ドキュメントとスキーマを統合して、なんかいい感じにしてくれるみたいなのがあったりして、だから多分今のこう水準で RESTful API を作ると、まあそれなりに別に使いやすいものはできると思うんですけど。
そうね。Swagger の自動生成までできて、Swagger からクライアントのコード生成までやれば、
そうそうそう。
うん。新しいバージョンとか新しいスキーマ追加した時にも、ある程度自動で反映できるっていうことですよね。
ですね。
うん、
ちなみに今、なんかファストリーの API ってそういうスワガー的なやつって使ってます？
スワガーは今、ベータ的な感じで内部では使ってますね。
ああ。
ただ基本的にはドキュメントを半自動生成していて、
うん、
まあ半自動っていうところはミソなんですけど、まあほぼ手動みたいな。
うん、
手動で書いたスキーマを自動でドキュメントに生成するっていうツールを使ってます。
うんうんうん、
なので Docs サイトに行くと一応自動生成されたドキュメントが出てくるんですけど、
うんうん、
それはコードから自動生成されているというよりは、人がそのこうドキュメントに生成されるサンプルとかをまあほぼ手で書いてるっていう感じですね。
なるほど。ちなみにスキーマって使ってますかね？
スキーマというのはその、
まあ、API スキーマ、まあ、何がしかの JSON スキーマなり。
はいはい。一応あるっぽいですけど、
うん、
あの、クライアント、そうですね。うちはウェブサイトが JavaScript でできてて、
はい、
そこは多分スキーマ使ってないと思いますね。
うん
うん、ただ一応スキーマを使って Go とか Python とかのクライアントを作るみたいなのは一応やってます。
うんうん、
ただそれオフィシャルで提供してるわけではないですけどね。
ああ、なるほど、
うん。
そう、この、あとやっぱりその、まあスキーマはあると、それは、それ自体便利なんですけど、それ以上に、その、結構、API の実装を、例えば Rails みたいな動的な言語を使っていると、結構その、特定の、なんていうか、特定のフィールドが、の方が、割と不安定だったりするんですよね。
うんうん、
その、要素が一つしかないときは文字列を返し、要素が複数あるときは文字列の配列を返すみたいな。
はい。
で、そういうことを、そういう API は結構その Java とか Swift で叩くときにかなり工夫をしないとなんかいい感じに取れないので、うん、いい感じに扱えないので、で、そもそもそういうことをなんかこう、スキーマの仕様で認めないみたいになっていると結構便利なんですよね。
そうね。まあ、ダイナミックな言語、Ruby とか Perl とか使ってると、うん、ブーリアンなんだけど、なぜか数字の1が返ってきたりとかっていうのは、まあ、よくありますからね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、で、GraphQL だと、そのあたりが解決する？
そうですね。あの、普通にやってると、型を書きながら、なんかフィールドを定義していくので、で、しかもその型が、ヌルが入るかどうかも明示できるので、結構動的な言語で実装、まあ今僕、Rails、GraphQL Ruby っていうやつで Rails に実装してますけど、なんか静的型付けの言語を書いてるような感じでフィールドを定義して、配列またはストリングを返すみたいなことも一応できなくはないんですが、結構意識してやらないといけないので、 なんかうっかりやってしまうみたいなことはまあないですね。
うん、
のでそうやって作られた API を Java とか Swift から叩くのがまあ多分比較的快適だと思います。
うん、一応 GraphQL の実装としては GraphQL 用のエンドポイントを作って、
はい、
でクライアントからそのクエリが流れるわけですよね。
そうですね。
このオブジェクトのこのフィールドとこのサブオブジェクトとかをよこせみたいな、まあそういう DSL みたいなやつが送られてきて、で、サーバーサイドはそれをまあパーズして、関連するリソースを集めてきて、組み立てて返すみたいな感じ。
そうですね。
でもそれって結構実装、たるい気がするんですけど。
実装は、なんか全部フルで実装するとちょっと、どのぐらいコストがかかるのかわからないぐらいだるいですね。
うんうん。
で、なので、だいたい、こう、ライブラリを使うんですけど、で、今、Facebook が提供しているのは、JavaScript 用の実装だけで、サーバーサイドの、その、パースとかするやつですね。
はい。
で、Ruby 用の GraphQL Ruby を作ってる人は GitHub 所属なので、まあ、GitHub はそれを、フルスクラッチでやって、すごいなっていう感じですけどね。
いや、結局、実装どうするか分かんないですけど、パーズした後、それぞれのモデルからこう、かき集めてくるコードは、ほぼ手で書かなきゃいけないですよね。
そうですね。一応、ただ、GraphQL Ruby の場合は、アクティブレコードといい感じに、まあ、アクティブレコードのことを知っているので、GraphQL Ruby は。
うん。
それなりに書く量を減らすことはできますが、でも基本的には手で書く感じですね。
アクティブレコードに変換するということは結局 GraphQL が SQL になってるだけですよね。
そうですね。まあただそうとも言えないところもあって、
うん、
例えば GitHub の例だと、まあマークダウンのコンテンツを生のマークダウンで取ったり、HTML に変換したものを取ったりとかできるわけですけど、生のマークダウンの方はまあ確かに SQL のそのままなんですけど。HTML に変換したフィールドとかは、まあ、コンピューテッドプロパティというか、
はいはい。
SQL そのまま、まあ、SQL にキャッシュが入ってる可能性はありますけど、まあ、それは基本的には SQL そのままではなくて、Web アプリケーション側がちゃんと処理したものっていう感じなので、まあ、生の DB をそのままに、そのまま繋いでいるわけではないですね。
うん、うん。なんかその実装方法がね、割とフレームワークとか、API をどうやって実装してるかに割と依存するんじゃないかっていう ORM とか、
うん、
そこがまあ気になってるポイントなんですけどね。
そうですね。それは確かにちょっとなんか、まあ、うん、まあ REST もなんか同じような気もするんですが、
うん、
その GraphQL を、GraphQL API を提供するためのライブラリのクオリティとか使い心地とかにかなり依存するので、
そうそう。
まあ今だったら GraphQL Ruby はやっぱアクティブレコーダーだとまあそこそこそれなりに簡単にできるけど、アクティブレコーダー以外だと多分結構大変なので、あれだし、まあ他の言語でも結局その GraphQL ライブラリーの作者がどういう OR マッパーが好きかみたいなことに依存してしまいがちなのかなとは思います。
うん。だし OR マッパーはそもそも使ってない場合もあって、うちの場合だと API はローカルのデータベースも叩くんですけど、基本マイクロサービスに問い合わせて、うん、その結果を変換したりとかするんですよ。
おお、なるほど。
だから、そこを GraphQL で叩けるとすごい便利だとは思うんですね。
うん、
今もクライアント、そのファストリーの、管理画面とか全部 JavaScript で書いてあって、まあ確かにその、あまり効率的でない API とか発行したりとかするわけですよ。
うん。
うん、あるいはその、クライアントの管理画面のためだけの、まあ、エンドポイントとかあったりして、
うん、
ここのページはこの情報全部必要だからまとめたエンドポイントとかいうのもあるのでね。
うん、
そうすると、まあ、そういうのは GraphQL がまさに解決しようとしている問題だとは思うので、
うん、
いいと思うんですけど、
はい、
うん、そこをサーバーサイドでうまいことできるのかなっていうのは思いますね。
ああ。まあ、サーバーサイドライブラリの実装次第ですね。GraphQL Ruby の場合は、GraphQL バッジっていうのが、まあ別ジェムとしてあって、でそれをすると、まあ、実際の SQL の組み立てとか SQL の発行を遅延することができるので、
う
まあ一通りバーッと情報を集めた後にガッと SQL の問い合わせをまとめて発行したりみたいなことはできるみたいです。が、結構書き方が特殊だったりするので、まあうちはまだそこまではやってないですね。
まあ既存の Ruby のアプリとかモデルがあって、それに組み込むんだったらそういう GM を使うのがいいと思うんですけど、
はい。
そうじゃない場合だったら、まあ、既存で例えば Go とかで Web API 書いてた時に、それをまとめて GraphQL で返したいみたいな時は、
はい。
多分、ノードなり Go なりで、プロクシーサーバーっぽいのを書いて、いろんなマイクロサービスに問い合わせた結果をアグリゲートするみたいな、そういうアーキテクチャの方が多分、僕は好みなんですけど。
なるほど。でもそうやってるところもありますね。う
ん、あるんだ。
はい。私、日本だと、なんかフィンクっていうスタートアップが、
はい。
そういう感じで中間の、なんていうか、プロキシー、まあ、グラフ QL で、こう、マイクロサービス、まあ、まさにそのさっき言ったような、グラフ QL でマイクロサービスのバックエンドをいろいろ問い合わせて集めるみたいなのを、やったっていう記事があったので、ちょっと後で貼っときます。
いいですね。まあ、僕の理想としては、こう、VCL でできないかなっていう思っちゃいますけど。
ああ。なるほど。
多分、うん。VCL にいろんな機能を入れればできるんだろうけど。
うん。
うん、まあ、そうすると、その、複数のバックエンドに問い合わせてとかいうの全部 VCL でできるから、
うん、
バーニッシュでできていいな、みたいな思いますけどね。
それ、なんかすごい面白そうに思えるんですけど。
思います。
そこまでできるんですかね。でも、VCL ってそんなになんかがっつりとこうロジックとか書けるもんなんですか？
ロジックは書けますけど、一つ欠点としては、その JSON のプリミティブが今はない。
ああ。
ので、まあそこ頑張って書かなきゃいけないっていうのが一つと、あとは、ループができないんですよね。
ああ。
だから、まあ、なんかリストを持ってきて、そこの一つ一つに対してまとめるみたいなのはちょっとしにくい。
うん。
うんうん。ってのはあります。
なるほどね。
まあでもある程度はできるかもしれない。
そうですね。まあでも それをやるなら VCL じゃなくてなんか MRuby とか Lua とか、そういうのでやった方が良さそうな気がする。
まあね、確かにね。
うん、あまあでも確かになんか CDN 的にはちょっとできたらすごいみたいなネタ
で、ね、そうありますね、うん、あのクエリーランゲージ GraphQL のシンタックスっていうのはなんかそういうライブラリみたいなのが仕様は一応あるんですよね。
仕様が一応ありますね。そのうん、うん、Facebook が出してる仕様がありますね。
あのクエリーランゲージが若干キモいっていうか、
うん、まあ気持ち悪いですね。
あれは
完全に気持ち悪いんですけど。
あれは JSON じゃないんですね。
JSON ではないんですけど、ただこう JSON になんか若干対応してるような感じで、
うん、
だからあのよくこう SQL っぽいみたいなことを言われるんですけど、それよりはむしろ JSON に近い感じはしますね。
うん、
あのフィールドをダブルクォートで囲ったりしないというだけで。
はいはい。まあ書きやすさとか。あと正規化しやすさっていうのが多分重要。
そうそうそう。まあ、慣れると別に結構可愛く見えてきますよ。
あの、なんかプロメティウスっていうモニタリングのソフトウェアがあるんですけど、
はい。
それもプロム QL っていうクエリーランゲージがあって独自の。
うん。
うん、最初若干キモいと思うんだけど、やっぱりそういう特化した DSL で SQL っぽく書けるけど SQL より簡単っていうのは結構需要がある気がする。
そうですね。まあ本当すごいシンプルな DSL なので、うん、まあちょっと覚えるのが、いくつかの概念を理解しないといけないのであれなんですけど。
まあでも、使い方としては覚えて手書きするっていうよりは、クライアントライブラリーからその GraphQL をまあ生成するまでいかないですけど、そういうテンプレートみたいなので出すっていうことですよね。
ああ、でもそれがちょっとなんか今、あの、諸説あって、
うん、
そうやって、まあ、ORM マッパーが SQL を文字列で組み立てて作るみたいな感じにするのがいいのではないかという意見と、まあ、全部基本的に手書きした方が、まあ、手書きでいいんじゃないのという意見と両方ありますね。でも僕もちょっとどっちがいいのかよくわかんなくて、というのも手書きはそんなに難しくないんですよ。
うん、
で、特にその、GraphQL の API コンソールで、グラフィクルっていうのがあるんですけど、で、このグラフィクルを使うと、保管とかを出してくれるので、
うんうん、
そこでこうガーッと一通り書いて、挙動確認して、 まあ、アプリコードに貼り付けるみたいなことが、まあ、そんなに難しくないというか、割と簡単にできるので。で、しかも、その生成された GraphQL のひとまとまりのスニペットを見ると、それだけで、こう、レスポンスが何が返ってくるか、その場で何が必要なのかみたいなことがわかるので、
うん、
後からその、かえってなんか OR マッパーとかで組み立ててるのを見るよりもわかりやすい。
確かに。
っていうのがあって。
まあ、文字列で書いたとしても、それをクライアント側からもう一回パーズして、これは今何を取ろうとしてるっていうのが、まあ、動的っていうか、静的にか、むしろ。
うん。
わかれば、それはそれでいいと思いますけどね。
そうですね。
うん、
で、いくつかの、まあ、例えば Java のクライアントでは、そうやって手で書いた GraphQL をもとに、その、型定義というか、クラスファイルを、クラスの、Java のソースコードを生成するみたいなツールもあったりして、
ああ。
それが Apollo Java ってやつですけど、まあ、そういうのを見ると、基本的には手で書いて、それをもとにソースコードを生成するのでも、まあ、良さそうだなという。
なるほどね。なんか、GraphQL はキャッシュできないっていう都市伝説があって、
はい。
あの、よく、ファストリーのお客さんもそういうことを言ってくるお客さんがいるんですよ。
はい。
うん。多分デフォルトがポストだからそう思っちゃうのが一つあると思いますけどね。
そうですね。
あれ、ゲットでも普通はいけるんですよね。
ゲットでもいけますね。
うん。あとはその手書きするっていうのも関係しますけど、そのフィールドの順序とか、なんかスペースがあるとかないとか、
うん。
によって URL が変わっちゃうじゃないですか。
変わりますね。
うん。だからそれを、そのうまいこと、一旦ノーマライズして正規化してやるようなことがもしできれば、
うん、
そう、このクエリとこのクエリは実はなんかフィールドの順番が違うけど実は同じものですっていうのが分かれば同じキーでキャッシュできるはずで、
うん、
まあそういうのをやってる人がいましたね、どっかに。
そうですね、
うん、
そう、結局その辺はだから、うん、なんかレスト時代に比べてそんなに劇的に悪くなったような気はあんまりしないですね。まあちょっとした工夫は必要ですけど。
うん、
で、REST も結局さっきのその Cookpad の API みたいにフィールズでこう取ってくるフィールドをカスタマイズできるみたいな場合だと、まあ結局なんか問題は似たような感じで、
うん、
たまたまこう気持ちの気分の違いでフィールドの順番を書き換えるとキャッシュが効かなくなるみたいな。
そうね。
ことになるのもまあ同じだし、
いや、結局、ちょっとデフォルトをどう扱うかによりますけど、
うん、
その、デフォルトで何もフィールド指定した、してなかった場合っていうのと、その、指定した場合は実はこれ同じなんですっていうのが、まあ、分かれば、
はい。
あの、キャッシュキーは同じにできるはずなんで、
うん。
いいですよね。そこが多分、GraphQL を使う場合は結構明示的になると思うので、
はい。
うん。むしろキャッシュしやすくなる気はするんだけど。
かもしれないですね。
うん。クックパッドとかでちょっとキャッシュするとき困ったのは、
はい、
ユーザーが誰かによって返ってくるフィールドが変わるみたいなのがあるじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのって GraphQL だとどうなんですかね。
それは定義次第ですね。
うん、
で結局でも GraphQL でもそういうところがあって、例えば GitHub の API だと、Viewer っていうフィールドがトップレベルに入ってるんですけど、
うん、
これは今あのログインしているユーザーの情報なので、まあ、ビューアーの名前を取ると GFX だったり宮川だったりする感じですね。
うん、
なので、まあそこは、うん、よくはなってないですね。
そうやってビューアーの情報を入れると全くキャッシュできなくなっちゃうじゃないですか。
できなくなりますね。
うん、
まあ REST も同じですね。REST と同じですね。
でも例えば GitHub でパブリックなレポジショリの情報を取るだけだったら、
うん、
本来それは同じであるはずで。
そうですね。
うん、最後にそのビューアーの情報をなんか表側で付け出すんだったらまあいいですけど、そうじゃないとこう、本当は全員同じ情報のはずなのに、ユーザーの情報、ビューアーの情報を入れることによって全部違うリソースになっちゃうっていうのは、あると思うんだよね、
うん。そうですね。まあ、あの、ビューアーを入れた瞬間、ダメになってしまうから、ということはまあ結局、GraphQL の中身をある程度パーズしないと、キャッシュしていいかどうかはまあわかんなくなるのか。
うん。まあ CDN 屋さんの発想なんですけどね。
うん。
うん。あんまりこう、ユーザー ID ごとに違うリソースを作るのはどうなのかなっていうのは。
うん。
やっぱり設計の時点から考えますよね。普通。
なるほどね。
うん。
そうかそうか。そう、今僕がやってる GraphQL API だと、 まあ、ビューアー相当のものをちょっと作った方が便利なのかなと思ってやったんですが、
うん、
まあ、それは、なしにした方が、後々はキャッシュしやすくていいかもしれないですね。
うん、それがまさしく、フロント側の、まさにブッシェリみたいなフロント側で、取ってきたキャッシュ済みのやつと、
うん、
その、今流れているリクエストのビューアーをこう、くっつけて VCL、JSON にして返すとか。まあそういうアーキテクチャはまあありっちゃありなんですけどね。
うん。
うん。ということを思いましたけど。
そうっすな。まあでも結構、うん、CDN 的にも熱いかもしれないです。
うん。API をキャッシュするっていうのは割と熱い分野だと思うんでね。
うん。
うん。これ RESTful API と GraphQL を多分 GitHub は並行してると思うんですよね。
そうですね。まあ、まだ並行してるだけなのか、その、ずっと並行させるつもりなのかちょっとわかんないですけど。
うん。でも、REST API はまあそういうなんか問題はあるかもしれないですけど、なんか気軽にトークン取ってきてカールで叩いて JSON でパースするみたいなのは簡単にできますよね。
まあ確かに、その、カールでは、REST API の方が叩きやすいですね。
うん。で、GraphQL とか、まあ GRPC とかそうなんですけど、
うん。
カールフレンドリーじゃないっていう問題が。
うん。
ある。
まあでもカール、なんかその代わり API コンソールがよくできてるから、
うん。
まあカールそんなに必要かなという気もちょっとしますけどね。
カールのラッパーみたいなので、その GraphQL をコマンドに渡すといい具合にしてくれるみたいなのがあれば別にいいっちゃいいんですかね。
なるほど。コンソールで叩きたいですか？
いや、わかんない。なんかコード書く前にとりあえずどんなの返ってきてるのかなみたいなのをコマンドラインで見たいみたいなのは欲求としてはありますけど。
なるほどなと、うん。そう、それをなんか、まあ、ウェブコンソールというか、ウェブ API エクスプローラーで、
うんうん、
できるから、まあいいのかなって思ってたんですけどね。まあ、僕そんなにターミナルにこだわりがないっていうのがありますわ。
まあ、ターミナルにこだわりがない、ターミナルにこだわりというよりは、カールで叩ければ、ほとんどの、クライアントで叩けるんでっていうのはあります。
なるほど、なるほど。確かに。うん、まあ、それはそうかも。
まあ、ライブラリーをいちいち返さなくてもいいっていう。
うん。まあ確かに API Explorer は若干その辺ブラックボックスな感じがしますからね。
うん。まあそこは結構難しくて、うち JSON API ってやつも使ってるんですよ。JSON Dash API。
うん。
あれってその JSON の普通の API なんだけど、なんかメタデータがいろいろくっついてきて、
うん、
で、フィールドのクエリーの投げ方とかもある程度標準化されてるんですね。で、Ember.js とかがそういうのをよく使ってるんですよ。
うんうんうん、
で、それは、JavaScript のクライアント開発者はそれ便利って言ってんだけど、なんか、Rails とか、他の Ruby アプリとか、Curl とかで叩いてる人は、なんか、いちいちフィールド性質のめんどくさいよみたいなこと言ってて、
うん、
そのパーズするのがめんどくさくなったみたいなことをよく言ってるから、まあそこはこう、相入れない、あれがあるかもしれないです。
まあ結局なんか、うん、周辺ツールの出来の良さに依存してしまうみたいなのはありそうですね。
そうですね。うん。まあ、これからはグラフ QL だっていうのも学んですけど。
いやー、でも来ますよ、これは。
マジですか。
来てますよ。
まあでもその解決したい問題がうまくマッチしてればいいソリューションになるかもしれないですね。
うん。うん、そうですね。まあ、あとその既存の REST API をこう移行するみたいなのはちょっと強い気持ちが必要なのであれなんですけど、
うん、
新しく API を作るんだとすると、やっぱりなんか REST に比べると、なんか考えなきゃいけないこととかが大幅に減ってる気がするので、
うん、
まあ GraphQL 自体の学習コストはあるにせよ、これから一から API を設計するんだったら、まあ、GraphQL の方が楽だなというのは、単純に楽だなというのはあると思いますね。
うん、
言語にもよりますけどね。
まあ、考えなきゃいけないデザインするところが減るってことですよね。
そうですね。
GraphQL を使うことによって、そこはまあ標準というか、スペックで決められてるから。
そう、ある程度なんか、レールがきちっと、まあ、型がきちっとはまっていて、うん、まあ、仕様があるので、そもそも仕様から逸脱しちゃいけないので、なんか、やっぱ RESTful API は、なんかそもそも RESTful って別に Web API のための仕様じゃないじゃないですか。
うん、
だからなんかそれをこう、ある程度無理やりなんか Web API のための仕様として解釈してるみたいなところがあると思っていて。
うん、
例えばなんかその GraphQL だと、こう、HTTP のメソッド、get, put, post, put, delete 区別できないじゃん、区別しないじゃんみたいなことを言われるんですけど、
うんうん、
これもなんか、 RESTful API のその4メソッド、5メソッドってそんなに便利かなって常々思ってるんですよ、僕は。
うん、
まあ、get はまあいい、いや、get まあいいにせよ、なんか、ポストとプットとデリートって必ずしもその区別が自明じゃないこともあって。
そうですね。
例えば、なんかリソースの削除っていう手だけど、まあ削除とはいうものの実はアーカイブだったりとかすると、
うん、
まあこれはむしろデリートじゃなくてパッチの方が正しいんじゃないかとか。
そうね。まあどっちが正しい論を言い出すと結構キリがないですよね。
そうそうそう。で、結構なんか RESTful API って、こう、どっちが正しい論がなんか延々とこう議論が続いてしまったりしがちだなと思っていて、
うん、
まあそういうのはまああんまり HTTP のメソッドとか考えずに HTTP のこうステータスコードとかもあんまり考えずに単に全部動詞は適切な動詞を選べばいいんじゃないですか、インバイトとかアーカイブとか、
うん、
っていう感じもしています、
ね、
なのでやっぱり考えることがまあ減るし、こうなんか曖昧なフレームワークに対してこう解釈を頑張って考えるみたいなことはやっぱりしなくていいのは楽だなと、
うん、なるほどね。まあ一応ウェブの標準的なそういうのにのっとってるので、まあ、またキャッシュの話しちゃいますけど、
はい、
そのこのオブジェクトが消えた時はあのパージするみたいなのがその一応 URL からある程度決められるっていうのがまあ RESTful のまあいいところではあるんですよ、
うんうん、
けど結局実際に運用するとまあ URL をデリートしたんだけど、実はこれは消えるわけではないとか、まあさっき言ってましたけど、
うん、
そういうのもあるし、あのサブリソースに対してポストをすると実は親も変わりますみたいなのがあるから、
うん、
まあ何でもかんでもレストでやればうまいことできるかっていうと、まあそうでもないんですよね。
うん。
うん、まあだからそこはまあ、よしあしだなとは思いますよね。
そうですね。
はい。後ろであの、赤ちゃんが泣いてましたけど
ね。ああ。そうですね、ちょっとおぎゃおぎゃ言ってますね。はい、
はい、
で今ちょっとツイッターで質問があった SSKDS、
はい、これはなんだっけ SSKDS って、たくさんのデベロッパーってやつだよね。
スモールセットオブノンデベロッパーなので、
ああ
まあ
あそうか、
対義語が LSUDS で、こちらラージセットオブアンノーンデベロッパーズ、
はい、
で SSKDS の方は要は社内に対して社内 API をグラフ QL にする価値があるかどうかって話で、この LSUDS の方はこうパブリック API をグラフ QL にする価値があるかどうかって話で、
はい、
グラフ QL に関しては人によって意見が正反対のところで、
うん、
まあ、GitHub API の場合はあの多数のアンノーンデベロッパーに対する API だからまあそうですねという感じだし、Instagram とか Facebook の場合は多分内部でがっつり使っているので、
うん、
SSKDS の方で、なので今現状多分 GraphQL を採用している人たちはどちらのパターンもあり得るという感じ、
うん、社内的なのでもその違うチームで違う言語のフレームワークを使ってるとかっていうケースもあるので、まあ、その場合にインタロップするときにそのグラフ QL みたいなプロトコルがあれば便利っていうのはまああるんじゃないですか。
そうですね。で、そもそもモバイルアプリ開発者と API 設計者は大体違うチームなので、
うん、
まあ GookPad の例もそうですけど、まあそういうところはかなり強いし、あとその完全に社内向けの API だとこうリソースの制限とかをあんまりこう頑張らなくていいので、まあ1時間で投げられる API の数とか、
うん、
そういう制限の実装をあんまり頑張らなくて済むので、まあ結構楽だなとは思いますね。
そう、さっき思ったのは GraphQL って、まあ、根本論ですけど、
うん、
どういうフィールドを返すとかどういうサブリソースを取ってくるかっていうのはある程度クライアント側でコントロールできるわけですよね、
うん、
だから場合によってはなんかすごい重いクエリーにまあ発展してしまう可能性があるわけじゃないですか、ものによってはね。
ありますね。
で、そういうのは今まではそのこのリソースからここをネストすると非常に重くなるからダメですみたいなのを一個一個やってたんだけど、そこのコントロールをある程度クライアントに委ねてしまうっていうところがあるんで、
うん
うん、そこは逆に社内だとまああんまりそこを気にしなくてもいい、気にしなくてもいいというか、ある程度こういい具合にやってねみたいなのが言いやすいですけど、パブリックな API だとそこをこうどうやって制限するかっていうところにチャレンジがある気がするので。
そうですね、うん、むしろだからパブリックの方がちょっとあの注意しなきゃいけないところが増える感じではありますね、
うんうん、
GitHub の場合は、その取ってくるノード、一度に取ってくるノードの数で制限していて、
うん、
もちろん1時間にこう何回叩いていいかところっていうところも制限はしているんですけど、確かなんか5万ノードとかをこう一度のGraphQL リクエストで取ってくる、こう、ノードっていうのはまあフィールドとほぼ同義ですけど、
うん、
制限を入れてますね。
なるほどね。
そうで、それを実装するのが結構なんかちょっとめんどくさそうで。
うん、レイトリミットの実装とか、結構そういうロジックをフィルターした後のところでカウントするとかって割と重い処理なんでね。
うん。
うん。多分ヘッダーとかに返すときに、ノード、このレスポンスにはノードが何個入ってましたっていうヘッダー情報を入れて、
うん、
で、まあ、ラックのミドルウェアなりフロントなりでそこをカウントして、レイトリミットするみたいな感じになるのかな。
そんな感じだと思いますね。
うん、多分クエリを発行した時点ではどんだけノードが返ってくるか多分まだ分かんないと思うんで、
うん、
そこではリミットできない気がするけど、
うん
うん、
そう、まあでも、まあ、GitHub がやってるし、で今 GitHub の人が開発してる GraphQL Ruby 使ってるから、まあうちはなんとかなるやろうと思って、なので今やってる API、キベラの API だと、まあ、パブリック用の API も、インターナル用の API も、GraphQL にして、API というものは全部、GraphQL にしてしまおうという、
なるほど。
作業はしています。
はい。そんなんですかね。
はい。
このキベラっていうサービスなんですけど、
はい。
ドメインが .la っていうところに若干チャレンジを感じますけどね。
チャレンジを感じますね。
この間も、マッカレルとかかな、.io のドメイン使ってて、
うん、
そういう .la とか .io の TLD の DNS 結構不安定だったりするんですよね。
うん、
ルートサーバーが。
そうなんですよ。いやまあ、なんか .io が結構、このところなんか年に1回ぐらい、DNS 障害が起きたりしてるから、すごい人気だけど、ちょっとなんか、うん。なかなか難しいなというところもあるし、まあ、.la はなんかそんなに大規模なこう障害は今のところ起きてないですけど、なんかマイナーなやつを使うと不安だみたいなのはちょっと若干ありますね。
うん。だからファストリーって、いわゆる .ly 系のスタートアップいっぱいあるじゃないですか、ビットリーとか。
はい。めっちゃありますね。
だけど、ファストリーはファスト .ly は取ってなくて。
うん。取ってすらいないんですか？
うん、取ってもいないですね、多分。
ほ
う。.ly ってリビアがやってて、リビアは国の政府の意向で DNS とか止められちゃったりするんで、全く安定しないですよね。
うん。
ビットリーが一時期使えなくなったこともあって。
うん。
うん。だから、まあ、リダイレクトとか、ショート URL に使うぐらいだったらまあまあいいかもしれないですけど、サービスの URL とかエンドポイントの URL はちょっと厳しい感はありますけど。
そうですね。まあ、それはだから、リダイレクトにして、やめる可能性はあると思いますね。まあ多分なんか一度こう障害が起きたらまあやめようみたいなことになる気がします。
障害起きるまでは何もしないっていう。
まあまあそうですね。
うん、
まあでも API エンドポイントは .com の方がいいかもしれないな。
うん。まあ両方アクセスできるようにしといてとか。
まあそうですね。
っていう感じはありますよね。
うん。マクレルも確かなんか対策した気がしますね。その。うん、大体ドメインを用意して。
そうそう。まあ、GitHub も、GitHub ページに github.io とか使ってて。
うん。
うん。まあ、あんまり安定してない TLD っていうのはありますからね。
うん。いやー、なんかこの辺はなんか難しい。まあ難しいけど、うん。まあ、ドメインとか割と気分ですからね。気持ちの問題でサービスを不安定にするのはあんまり良くないかもしれない。
まあ、マーケティングとか的にね、名前が短い方がいいし、サービス名と合ってた方が気持ちいいしっていうのはありますけどね。
うん。
うん、はい。じゃあ、次。
はい。
Pixel 2ですかね。
ああ。
うん。まだ Pixel 2が出てから、このエピソードやってなかったんで。
うんうんうん。
うん、一応初めてなんですけど。
はい。
まあ、日本的にはね、はい。出ないっていうところが一番大きい。
そうそうそう。だからなんかピクセル2のニュースが出るたびにこう、いや、悔しい思いをするわけですけど。
うん。宮
川さんは直接触りました？
僕は、最初出た、発表された時に、 なんかいまいちだなと思ってスルーしてたんですよ。で、何がいまいちかっていうと、なんかピクセル1に比べてあんまりここが良くなりましたっていうのがなかった気がするんですね。
あ、
特に僕の場合手があんま大きくないから XL はなしだと考えた場合に、うん、サイズは変わらずに上と下のベゼルも変わんないし、
うん、
でヘッドホンジャックがなくなってぐらいかなと思って、
うん、それはあんまり嬉しくないですね。
そうそう、だけどまあなんかその後に Google Pixel 2はカメラをこういう風に良くしましたっていう動画がオフィシャルじゃないチャンネルで公開されてたんですね。でそれを見たらなんかすげえ良さそうだなって思えてきて、で実際にサンプルで撮った写真とかも公開され始めて、あ、なんかこれいいんじゃないかなと思ったんですよ。
うん、
で見てるうちに、あの Google のストアだと Pixel 1を持ってる人は350ドルぐらいで下取りしてくれるので、
うん、
まあ実質400ドル弱で買い替えられるから、まあ何も待たずに1年待つよりはこれでいいんじゃないかなと思って、この間注文して、で、まだ来てないかな。多分来週届くと思います。
うん、あ、じゃあ、Pixel 1を使ってたんですね。
そうですね。僕は Pixel 1ずっと使ってて。使ってるというか。そうです。ただ、某所で、あの、持ってる人がいたんで、一応触らせてもらったんですけど、
うん、
まあまあ、あの、良いですね。
うん。
あの、カメラもいいし、あと、なんかね、メタルなのかな、ちょっとわかんないですけど、すごくいい素材の、を使ってるにもかかわらず結構裏がプラスチックになっていて、あの一瞬だから安っぽい素材だなと思うんだけど、実はそれは単に上にをコーティングしてるだけで、あの持ちやすさを重視したみたいな。だからアルミニウムメタルどっちだろうな、わかんないけど、その滑りにくくないようにしてるんですよね。
うん、
だそこはいいなと思いましたね。
いやー羨ましい。
これは何かというと、まあ、日本の発売は今のところまあないと。
うん。
で、かつ Pixel 1もしなかったから、
しません
ね。Google で公式にサポートされてる新しい Android OS が走るのがもうないってことになるんですね。
もうないですね。まあ、現行バージョンの O はかろうじてあるんですけど、多分次のバージョンからないので、
うん。
だし、まあでもその現行バージョンあるって言っても、あの、2年前に発売とかなので、
はい。
ちょっと、なんていうか、アンドロイドエンジニアにとって結構冬の時代が来てしまいましたね。まあ、冬の、うん。あの、別に Google のリファレンス実装じゃなくても別にいいっちゃいいかもしれないが、でもやっぱり、ね、Google がなんか出してるんだったら欲しいじゃないですか、アンドロイドエンジニアとしては。
うん、うん。
で、それが日本の技的を通らず、日本、通らずじゃないな。そもそも日本で発売するという決定をしてないというだけなんですけど。はい、で日本の場合は、あの、技的という法律があるので、勝手に輸入して使ってはいけないということになっていると。
うん。まあ、今後、技的を取る可能性は、まあ、ゼロではないですけどね。発売しなかったとしても。うん。
うん。そう、まあでもね、なんか、なんで発売しないのかがわかんないんですよね。
まあ、いろんな人と話してみたんですけど、
うん。
うん。うん、よくわからないですね。
うん。なんか別に、発売すればそれなりの数は売れるはずだし、
うん、
まあ、僕もなんか、ピクセルは欲しいからちょっと、まあ、発売したら買いますが、うん、なぜ売らないのかがわからないですね。
うん、まあ、日本が圧倒的に iPhone が強い市場だっていうのは多分そういう認識をされてると思いますけど、
うん、
まあ、だから出さない理由にはあんまならない気がするんですよね。別にピクセル1とか2とかも、US とかですごい、その、マーケットシェアを取るっているわけではないですから。
うん、
うん。うん。もう数で言ったらもう全然少ないんでね、むしろ。
うん。
で、まあ、iPhone が多いのはもちろんだし、Android の中でも一番人気があるのは、まあ、Galaxy 系だったりするんで。うん、
そうですね。まあ、日本でも、多分今、一番人気があるのが Xperia 系で、はい、2番目が Galaxy とかなので。まあ、別にナンバーワンシェアというわけでは、ナンバーワンシェアなことは一度もなかったと思うんですけど、その、
うん、
Google の端末が。
Nexus ですね。
Nexus ですね。いやー、とはいえなんかやっぱりちょっとテンションが下がる話ですよね。
うん。まあ、そもそも売ってる国が少ないのは少ないんですけどね。全世界でも8カ国ぐらいしか確か売ってないんで。
ああ。いやー、何なんですかね、それは。
別に 日本だけが置いてけぼりになってるわけではなくて、
うん、まあ、そもそもあんまりやる気がないって話ですかね、
うん、すごいなんだろうな、US、カナダ、イギリス、オーストラリア以上みたいな話が感じだったと思うんで、
うん、
限られたマーケットで出して、でサポートはまあある程度しっかりするっていう多分感じだと思うんですよね。
そうですね、
うん、まあ日本はでもそのマーケットとしては出せばそこそこは売れると思うのでね、
うん、
いくら iPhone が強いとは言っても、
そうそうそう、
うん、わかりませんけどね。
まあというわけでなんか指を加えて眺めているだけですね。
一応技的警察対策で言うと、旅行者の人は3ヶ月までは使っていいみたいな話だったかな、うん、確か、うん、
旅行者の定義とはっていう感じもしますけどね。
ね、
Google IO に行って帰ってきた人だとどうなのかと
まあそこは謎ですよね、
うん、
うん。僕はいつも行ってピクセル使ってますけど、
うん、
うん、
そうそうそう。あとあれですね、なんか eSIM が導入されたのが、
はい、
ピクセル2。
そうです。これはその今までだったら例えば iPad のセルラーモデルとかはこういう eSIM がついてたんですね、
うん、
で iPad のセルラーモデルは例えばアメリカに旅行に行ったらアメリカの T モバイルのプランに切り替えて、
うん、
でプリペイドで払って、今度例えばイギリス行ったらイギリスのどっかのキャリアに組み替えてっていうのが多分 SIM を刺さないで差し替えないでできるっていう、
うん、
そういうものなんですよ。で今回の Pixel 2はそれがその電話にも乗った初めてのケースで、
うん、
で僕としては若干の期待と不安と入り混じってたんですけど、
まあそうですね
そんなうまい話があるのかなと思ってたんですけど、うん、一応結論としてはあの eSIM は乗っていて、でアメリカとカナダで使うに限り、
うん、
Google のプロジェクトファイっていう MVNO だけ使えるっていうのが今の状態らしいです。
なるほど。
なのでファイで使ってる人は買ってきて開けて何も SIM を刺さないで使えるっていう感じですね、
うんうん
うん、で他の SIM を使うときとか、なんか例えば日本に行って日本のドコモの SIM を刺すとかいうときはまあ当然刺すんですけど、
うん、
あの US で使うに限り刺さなくていいっていう、まあまだだから理想形には達してないけど、かなり一歩としてはまあいいかなっていう感じですね。
そうですね。そうそうそう。まあなんか一番最初のやつがそんなにまともに動くことは確かに期待できないかもしれないですが、
うん、
これはまあ 2,3 年したらもうこれが普通の形になるのかなという気もしており。
そうそう、あの Apple Watch 3 の、 やあの LTE モデルも eSIM なんですよ、
うん、ああなんかそれをちらっと聞きましたね。
買ってきた時は SIM 乗ってなくて、まあ、挿すとこもないんですけど、例えば AU とかドコモの契約で Watch を足したいですって言ったら、その SIM をプログラムでドコモのやつに変更して使えるっていう感じだと思うんで、うん、
いやー便利、便利っぽいから使いたいですね
一言目にはもう使いたいって話になっちゃうけどね、
うん、
そうで、まあ僕はだから来週ぐらいに手に入るんで、また続報はね話したい
です。そうですね、ちょっとレビューを楽しみにしてます。
はい、一つ最近気になって思ってるのがあのボトムバーナビゲーションっていうやつなんですけど、
はい、
これはまあ、あの、ちょっと言い方が正しいかどうかわかんないけど、二つ気づいたことがあって、
はい、
あの、Chrome のベータ版を今 Android で使っていると、あの、ナビゲーション URL 入れるやつが下に出てくるんですよね。
おぉ。
はい。
なんと。
そうなんですよ。で、最初なんだこれと思ったんだけど、使ってると意外と使いやすい。
ああ。まあ、それはやっぱ近いからって感じですか？
そうですね。で、今までって、あの、URL なんか打ちたかったら、こうスクロールして一番上に戻ると上からニョキッと出てきて、
そうですね、
でそこをタップするとあの入力メソッドが出てきて打つじゃないですか、
うん、
でこれだと同じなんですけど、上にスクロールすると下からニョキッと出てきて、でそこをタップすると同じようにいじれるんですね、
うん、
で Pixel 2の新しいランチャー、ホームスクリーンのランチャーも検索窓が一番下にあるんですよ。で、まあ、なんでかって考えたら、あの、基本、多分、携帯電話どんどん巨大化してるんで、
はい。
あの、上にあるより下にあった方が叩きやすいっていうことだろうなと思ってんですよね。
うん、そうですね。
うん。
多分 Android はただその一番下のなんていうかシステムが予約しているスペース、
はい、
まあ、戻るボタンとかあるところ、あれが完全にこうソフトウェアで提供されていて一番下にあるから、あんまりこうアプリが一番下にこういろいろな UI を置くみたいなのは多分そういうのが原因であんまり好まれてこなかったんですけど、
うん、
まあでも言うても下にやった方が便利だよねというのが最近の傾向なんですかね、きっと。
そうそう。あのタブ切り替えとかも、
うん。
Android のタブってこう上にツールバーがあってそこの下にタブがあるっていうのが今までのパターンだったんですけど、
はい。
最近だとボトムナブっていうパターンができて、まあ iPhone みたいな感じですよね。
そうですね。
うん、
まあ Google はそれやってもいいよみたいなこと、やってもいいよというか、まあそれ結構いいんじゃないのと言い出してから、
そう。
割とみんなやり始めた感じですね。
僕の知り合いがあの、Galaxy Note かな、わかんないですけど、なんか8インチぐらい、7インチぐらいある携帯、もうタブレットみたいなやつ使ってて、
うん、
で、彼はホームスクリーンの上半分何も置いてなくて、アイコン全部下に置いてあるんですよ。
うん、
届かないから。でもそれで使えるって言ってて、
うん、
割とこれからは全部だからナビゲーションが下に来るんじゃないかっていう気がしている。
うん、まあでもそんな気はしますね。
そう。iOS とかもね、あの10で結構下側にあのあるじゃないですか、コントロールパネル、コントロールセンターとか。
ああ、そうかそうか、そうですね。なんか下からニョキッと出てくるやつですかね。
ホームボタンがなくなって。ホームに戻るのは iPhone X だと下からスワイプになるので。
うん。
で、上はあのナビゲーションとかあるけど、あんま使わないですよね、オーティフィケーションとかね。
そう。まあ iOS はでももともとね、そのシステムツールバー的なやつが下にないから、まあそもそも下にやらない理由がなかったわけですけど。
うん。
まあ、うん。Android は結構ここ1、2年でだいぶ変わってきましたね。
そうなんですよ。
まあでも、こんな感じかな、アンドロイドの話題は。
あんまり、こう、未来が見えないので盛り上がらないっていう。
そうっすね。
感じがね。あ、でも今、って、アンドロイド1の端末を変えるんですよね。シャープのやつとか。
ああ。
まあ微妙だけど。
うん。ちょっとなんか微妙すぎてあんまりなんか買う気になれませんでしたね。
でもあれはリファレンスキーではないにしても、一応こうアップデートされるのは約束されてますよね。
そうですね。
うん。で確か、Android 1だけど、
うん、
携帯、あの、お財布携帯が載ってるのが特徴じゃなかったかな。
ああ、なるほど、なるほど。そっか。あんまり見てなかったな。今僕はファーウェイの携帯を使ってますね。
ファーウェイ。
うん。
ファーウェイのはでもあれでしょ？あの、アップデートちょっと遅いでしょ？その。
いや、そうでもないですよ。
本当？
なんかそれなりに最新の OS にしてきますね。
うん、
むしろ、まあ、まだ買ったばかりなのであれですけど、なんか日本の端末よりもちゃんと、OS アップデート来てる印象がありますね。
ええ。まあ、Android はこのアップデート問題がね、ありますからね。
うん。そうそうそう。今回はなんか、うん、お財布携帯入りの安い端末を探そうと思ったら、割と Android 4.4 が入った端末も普通に現役だったりとかして、おっとって感じですけど、今 Android 最新が8なので。
うん、多分、シャープの Android 1のやつが多分それに相当するんだろうけど、あんまり売れてる話を聞かないんで魅力的じゃないんでしょうね。
うん。
うん。Android 1っていうのは基本あれですよ。発展途上の国用のものですからね。
うん。まあそうですよね。
だから日本はもう、モバイルにおいて発展途上だと思われてるんです。
うん。
Google に至っては
。まあ。リファレンス機は出さずに、Android 1しか出さないっていうのはそういうことかもしれないですな。
ね。まあ、Google の意見を聞いてみたいですけどね。はい。まあ、そんなで。もう一つぐらいいきますか？
もう一つぐらいいけそうですね。
はい。
まあ、でも、そっか。Android つながりで、今年、まあ、開発者視点から見ると、今年、Android で、Java に代わって Kotlin っていう言語が、公式言語の一つとしてサポートされたっていうのがあって、
はい、
で、Kotlin っていうのはまあ、オルト Java で、Java よりもちょっと簡単に書ける Java っていう感じですね。
うん、
で、まあ今までも別に使えたんですけど、Google がオフィシャルに 公式ツールでちゃんとサポートしますと宣言したことで急にシェアが伸びてきたっていうのがこの半年ぐらいの話で、
うん、
で、まあ、それはいいんですけど、なんかそうなるともうコートリンを使えない技術者は、まあ、化石みたいなもんだみたいなことを言い始める人がいて、
うん、
まあ、別にそこまで言わんでもという気もして眺めてますね、
うん、
でコトリン自体は、まあ、確かに結構いい言語なんですよ、
うん、
ちょうどなんていうか あんまりいい例えが思い浮かばなかったけど、まあ、だいぶなんかスクリプト言語っぽい最近のモダンな言語、最近のモダンなスクリプトっぽさとこういい感じの静的型付けの言語、まあ、ちょっとした型ツリオン付きの静的型付けの言語のいいとこ取りみたいな言語 で、
うん、
でかつ Java とそんなにこう離れていないので、まあ、あんまり学習コストもいらないという体ですね、
うん、まあ、Java との親和性もあるから既存のコードに組み合わせて使えるっていうのもあります
よね。そうそうそう、一部だけをコトリンで、まあ、Java のプロジェクトに導入して一部だけコトリンで書き始めるみたいなこともあの Swift よりは簡単にできると、
うん、
でただじゃあ別にコトリンが今もろ手を挙げてめちゃめちゃじゃあ全部コトリンにしましょうって言える状態なのかというと別にそうでもないなと思っていて、
うん、
ツールチェーン周りがまあ、特にビルド周りで結構トラブルが起きやすくて、で、まあ、それにハマって半日とか割と普通に潰すので、で、結構その、今、Android のビルド周りがめちゃめちゃ複雑になってきていて、あんまりデバッグとかできないんですよね。
うん。
しょうがないからバージョンを、ビルドツール周りのバージョンをいじったり、キャッシュを全部消したりみたいなことをするわけですけど、
うん。
なので、まあ、正直今コトリン使って本当に生産性が上がるかどうかというと、まあ、強い気持ちがあればいけるかもしれないけど、まあ、まだ早いのかなという気はします。
それはどうなんですかね。アップルが最初に Swift 出してきた時みたいな感じなのかな。
うん、ああ、でも、まあ、状況としては似てますね。Swift も、やっぱり安定するまで結構3年ぐらいかかっているので。
うん。
まあ、同じ状況といえば同じ状況。
そうですね。まあ、違いとしては、コトリンは、まあ、Google が開発しているというよりは、JetBrains が開発していたのを、一応、今回の Google IO で、ファーストクラスサポートというか、プラットフォームとしてサポートしますって、一応、コミットをしたっていうところが、
ね。そうですね。そっかそっか。確かに、Google が開発してるわけじゃないですからね。
うん。だけど、あれですよね。あの、確か、スクエアかどこかで、コトリンをフルで使っていたジェイク・ワトソンっていうアンドロイド界の超有名エンジニアがいると思うんですけど、
はい、
彼がもう Google に入ったんですよね。
そうですね、うん、まあジェイクはかなり有名な
コトリン推し
アンドロイドエンジニアの一人と言っても過言じゃないんですけど、
うん、
彼がそうスクエアから Google に行って結構コトリン周りで働いているようなので、
うん、
まあだからもう1年とかすると別に普通にコトリンも使えるようにはなると思いますけど、まあ今でも別に使えなくはないが、
うん、
そう、ただまあそれをそれとして、やっぱりその Swift と状況が違うのは、別になんか、Google としては Java はもういいって思ったわけでもないし、で、コトリンは依然として、その、なんか本質的には Java とあんまり変わんなくて、まあ要は Java のバイトコードにコンパイルして、それを Android 用の DEX にコンパイルしてっていうやつなので、例えばその、Google は今、オラクルと Java の著作権をめぐり争ってますけど、別にそれに対して何かしらの改善をもたらすものではないんですよね。
うん、
だから、その辺のことを思うと、Swift はおそらく、というか Objective-C はまあおそらく絶滅するでしょうけど、まあ Android の方は Java と Kotlin がかなり長く続くのかなと。あと、Android プラットフォーム自体が Java で書かれているから、それをコトリンに書き直すことはまあ多分しないでしょうし、
うん、その iOS に関しても新しい SDK とか API が Swift オンリーになる日があるのかっていうのがなんかたまに話題になったりするんですけど、
うん、
まあ今まだそうなってなくて、多分 Android に関してもコトリンオンリーで出る API とかがまあ将来的にあるのかっていうと、まあしばらくは多分ないと思うのでね、
うん、
うん、
まあ、あと、コトリンからは本当に Java のライブラリをまあ割と普通に使えるので、
うん、
まあ、コトリン専用の機能は作れますけど、まあそうですね、うん、コトリンだけのライブラリとかは、少なくとも Google が 出すことはあんまりないんじゃないかなという気がしますね。
まあ、そのユーザーとかサードパーティーが出すので、コトリンに最適化することによってなんか使いやすくなるみたいなのはまああるかもしれないけど。
うん、そういうのはあると思いますけどね。うん、
プラットフォームが出すってことはあんまないっていうことですよね。
うん。Java でもまあコトリンから使えますからね。
まあ、この、引用してる記事、後で貼っときますけど。
はい。
まあ、これあれでしょ？レルムが出してるレ
ポートでしょ？そうです、
そうです。まあ、別にレルムがどうこうじゃないですけど。
はい。
まあ、その、こう、なんていう、ポジショントーク的なところがまあ多少あると思うんでね。
まあ多少あるかもしれないですね。まあさっき僕がグラフ QL 素晴らしいから、RESTful API 多分駆逐されますみたいなのと同じ。
同じですよ。そう。
いやー、ポジショントークは困ったもんですね。
まあだから読めば方も一応それを差し引いて読まないといけないわけです。
そうですね。
うん。うん。どうなんかね。まあ今 Swift 全くできない iOS エンジニアは、恐竜になるようにリスクがあるっていうのと同じことを言ってるんじゃないですか。
そうですね。まあ、iOS に関してはでも確かにそれはあると思いますけどね。
ええ。
まあ、Java の場合はまだ、あれかな。まあ、あと最近若干思うのが、こうやって、まあ、Java とか、こう、iOS のネイティブ言語がうんぬんみたいなことを言ってるうちに、リアクトネイティブが結構勢力を伸ばしてきていて、
おう。
リアクトネイティブっていうのは、リアクトでモバイルアプリを書けるっていう、まあ、つまり JavaScript なんですけど、
はい、
やつで、結構なんか、周りでも採用しているケースが増えているし、まあ、キベラのモバイルアプリもリアクトネイティブで書こうかなと思ってるんですけど、
うん、
で、今、リアクトネイティブは主にビューを書くために特化したフレームワークなので、まあ、別にネイティブの、完全にネイティブの代わりにやるわけじゃないんですけど、つまりビュー以外のところは普通にネイティブ言語で書いても全然 OK というか、まあ、むしろそうすべきだというスタンスなんですが、
うん
うん、まあでも結構その例えばマイクロソフトもなんかリアクトネイティブにの上に構築したマルチプラットフォーム GUI フレームワークなんだっけ、 MobX だったかな、
はい、
みたいなのを作って、確か Swift 違うや、スカイプをそれで実装したという話だし、
うん、
結構なんかまあ、実はこれからはコトリンとかじゃなくてリアクトネイティブなのかもと思ったりもします。
うん、まあ別にその対決するものではないと思います、
ね。まあ、対決するものではないですけどね、
うん。
でもリアクトネイティブ何がいいかっていうと、なんかリアクトはやっぱよくできてるんですよね。
うん、
で、結構やっぱ GUI アプリって作るの難しいんですけど、特にインタラクティブなやつは。
うん、
割とリアクトは、まあいくつか捨てるものはあるんですけど、アニメーションとか、かなり書きやすくなっているので、書きやすいというのはなんかバグが少ないという意味ですけど、
うん、
まあ割と期待しているし、まあ期待してますね。
リアクトを実際僕はあんま使ったことないですけど、
うん、
発想的にそのなんか状態というのがあって、
はい、
それを UI に反映させるっていうのがまあ基本一方向になるから、まあ、テストもしやすいだろうしバグもまあ出にくいんだろうなっていうのは思いますよね。
そうですね、実際それは思いますね。本当になんかそのなんていうか、イベントハンドラーが来て、それをイベントハンドラーに対応してビューを変化させるみたいな感じじゃなくて、
うん、
イベントハンドラーはあくまでも状態を変えるだけで、で、ビューはビューで状態をただビューにするだけ、まあ、HTML のノードとかを作るだけっていう感じなので、
うん、
まあ、jQuery でこう無理やりビューを頑張って作るよりも全然バグは少ないし、そもそも書きやすいっていうのはありますね。
うん、で最近知ったんですけど、React Native for Web っていうのがあるんでしょ？
はいはいはい。そう、これはなんかまたちょっと面白くて、React Native for Web は、React Native ってそもそも、HTML、まああれなんですよね、Web View とかじゃなくて、完全にネイティブの UI コンポーネントを使うライブラリなんですけど、それを、まあ Web でも動かしたらいいやんというのが React Native for Web で、
うん、
で、今 Twitter、リアクトネイティブ4ウェブを作ってる人はツイッターの人で、
はい、
ツイッターのモバイル版の、ツイッターライトが、まあ、ウェブですね。それがリアクトネイティブ4ウェブという話ですね。
うん。ちょっとリアクトが HTML を作るものだったわけですよね。
はい。
それがリアクトネイティブになって、それが4ウェブになるのはちょっとよくわからないっていうか、何が違うのかっていうのは思いますけど。
そう。で、一番最初のリアクト は、普通にこう、HTML のタグ、まあ、div とか span とか、そういうのを、JavaScript 内に書く JSX という記法で、まあ、だから本当に JavaScript の中に HTML が書かれてるみたいな感じなんですけど、
うん、
React Native は、それがちょっと抽象化されて、まあ、テキストとか、ビューとか、イメージとか、まあ、HTML のタグではないタグで、XML 的な感じで書くようになったんですよね。
うん、
で、その、まあ、テキストみたいなコンポーネントは、実際には Web ビューとかではなくて、モバイルネイティブのビューコンポーネントオブジェクトなわけですけど、
うん、
だから、ちょっとだけ抽象度が上がっていると。
うん、
でも、それを Web で別に実行できないわけがないので、それを保管するものを書いてしまったというのが React Native for Web。なんか、わかりますかね。
一回その、ネイティブアプリの UI にするための抽象化が入ってるっていうことですよね。
そうですね。
結果としては、その、例えば、プルダウンを実装するのが、モバイルのプルダウンのネイティブコンポーネントなのか、セレクトボックスなのかっていうのは、
うん、
多分結果として最終的には同じになるような気がするんですけど、React レスで書いたときと。
うん、そうそうそう。まあ、だから、React Native for Web は、まあ、抽象レイヤーをかましてるだけで、実際には生成物は HTML のノードなわけですけど、
うん、
だから、ただ HTML を直接書くのに比べると、なんか React Native for Web は格段にできることが少ないんですよね。
うん。
ビューコンポーネントの数がそもそも全然違うし、全然少ないし、ただし、それで書くと、まあ、ほぼ同じコードを Web でも、モバイルアプリでも、実行できますよというのが美味しいところですかね。うん、まあ、とはいえ、なんか、React Native for Web はまだちょっとなんか、軽く触っただけなので、サンプルコードを動かして、ああ、動いたというレベルなので、
うん、
なんか本当にそれが、例えば、ワンソースで、本当にマルチプラットフォームで動くのかどうかまでは、ちょっと確認してないですね。
まあ、でも見た感じ、あの、Twitter のモバイルウェブ、m.twitter.com は、
うん、
Twitter の Android アプリとかなり似てるんで、挙動が。
うん、
まあ、多分これ再利用してるって言われても多分わからないですよね。
うん。
うん、
そう。で、まあ、またそうなるとちょっと Web アプリの書き方とかが、というか Web アプリのビューの書き方とかが結構変わってくるかもなと思いますね。
うん、
もうそうなるともうなんか HTML とか全然関係なくなってきちゃいますけど。
うん、まあ多分 PWA みたいな、そのプログレッシブウェブアップみたいなのを書くときに、モバイルウェブと同じで書けますよみたいな、モバイルアプリとモバイルウェブ同じで書けますよみたいな、そういうすごいニッチな使い道な気がするんですけど。
うん。
うん、結局、その React Native と React Native for Web で共通化しますっていうと、共通で使えるものしか使えなくなっちゃう気もするんで。
そうですね。だから表現力としてはかなり下がります、
ね。下がりますよね。だから下げることによって、その、うん、共通度を上げるっていうのがいいところ、抽象度を上げるっていうのがいいところだから、
はい、
あまりこう、プラットフォームでガリガリした、ちゃんと新しい機能を使いたいっていう時はなんかちょっとあんま良くない気もするけど。
そうですね。まあそれはもうやらないという前提ですね。
うん。
というかやるんだったら、まあネイティブの機能をそのまま直接呼び出してくださいという。
そうね。
そう。まあでも React Native for Web はなんかちょっと土地狂った感じで結構ちょっと使ってみたくなりますね。
多分作ってる人が Twitter の Android をやってる人なんですけど、
うん、
もともと多分なんか Phoenix だったかなんとかっていうサードパーティーで人気のある Twitter クライアント書いてる人だったんですよね。
ああ、なるほどなるほど。うん、
で Twitter になぜか入社して、あの Android アプリ書き換えてやるって言って、
うん、
書き換えてっていう感じだったと思う。
うん、
うん、
そう、まああとはあれですね、あのこれはまあ単純になんか Facebook がそうやってるってだけなんですけど、 React と GraphQL の相性がいいっていう、相性がいいというか相性を良くすべく接続するライブラリがよくできてるというべきか、
うん、それリレーってやつですか。
リレーってやつですね、
うん、
この辺がっつり結構 Facebook が投資をしているので、 GraphQL だったらビューは React で書いた方が便利みたいなのはありますね。
うん。
まあでもこれは今たまたまそうなってるってだけなんですけど。
うん。まあそういうのはツールがまだ成熟してないから、そういうの最初でファーストパーティーで作ってる Facebook のツールを使っとけばとりあえず全部つながりますよみたいな。
そうですね。
感じですね。でも GitHub でもリレーを使ってるって書いてた気がするな。
うん。
その GraphQL を使って UI を作る部分に関してはリレーを使うように書き換えたって言ってましたね。
そうそうそう。で、まあ、うん。まあ、キベラもそんな感じにしようかなと思ってます。
はい。
まあ、この辺はちょっと実際にやってみてから、また報告したいですね。
うん。はい。まあ、そんなですかね。
こんな感じですかね。まあ、ちょうど2時間ぐらい
ですか。2時間ぐらい話したんで。うん。あの、赤ちゃんの泣き声が登場してましたから、ずっと。最年少で。
うん。いやー、でも、うん。まあ、新生児は可愛いですね。
そりゃそうでしょ。うん。
そう、まあでも子供が生まれてやっぱり行動を書く時間が減ったので。
そうだよね。
うん。ちょっとその辺は工夫して、まあ、ライトコード、エブリデイとか、頑張らないといかんのかなという気はしてますね。
まあ、時間をこう、アロケートしないといけないですからね。
はい。
やろうと思ったら。まあ、ランダムな時間に起きないといけないしっていう。
そうですね。まあ、それはしょうがないですな。
うん。はい。まとめますか。
はい。
はい。いろいろ話したネタは、rebuild.fm/193193にありますんで、見てください。では、GFX さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。